それでは、共に、聖書の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝も私たちを街道に集めてくださってありがとうございます。さまざまな困難や不安はありますが、私たちはそういったものを一旦置いて、神様あなたの身元に今集まっております。どうぞあなたの御心をさらに深く知ることができますように、礼拝を最初から最後まで祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。ルカの福音書からイエスキリストのガリラヤでの宣教の様子を読んでいますけれども、先週は6章の後半の主イエス様が語られた説教、そこからお話をしました。その前の6章12節から16節には、主イエス様が十二弟子を選ばれたということが書かれています。まあ、そういうわけで20節から始まるこのイエス様の、まあ、メッセージ説教は、主イエス様に従う弟子たちに求められる生き方や態度、それを教えるものだと理解できます。ここでのイエス様の説教は、皆さんもよくご存知のマタイの福音書の5章から7章に書いている三条の説教と重なる部分があります。マタイの福音書の5章1節では、その群衆を見てイエスは山に登られたと書いているんですが、それとは全く対照的に、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったと書かれています。まあ、そういうことから、ルカの福音書に書いている方は平地での説教と呼ばれることもあります。先週はこの説教の中から特に27節からのところですが、あなたの敵を愛しなさいという部分についてお話をしました。イエス様が弟子たちに求められたのは隣人への愛、それも私たちの人間の常識を超えたもの、自分に敵対するもの、憎む者たちさえ愛しなさい、そのような愛でした。それは私たち人間の常識や感情からは不可能に思えることですが、大切なのは天の父なる神様が私たちを憐れんでくださる、許してくださる、愛してくださる、そのことを忘れないで神様から目をそらさないことだということをお話ししました。さて、7章1節ですけれども、目を通していただきたいと思います。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとと書いています。まあ、イエス様がこれらの説教を語り終えて、そしてその後カペナウムに入られたと書いています。まあ、カペナウムの町というのはシモン・ペテロの家があり、そしてイエス様がガリラヤでの働きの、まあ、拠点にされていた町です。で、7章には非常に盛りだくさんの内容が含まれていますが、簡単に紹介しますと、最初と最後にイエス様が信仰について問いかける2つのエピソードが出てきます。まあ、今日取り上げました1章 1節から10節、そして36節以降の2つの、まあ、信仰をイエス様が問いかけるエピソードがありますが、その間に一つのテーマがあります。それはイエス様は誰なのか、どなたなのかというテーマです。そういった内容がこの7章になっていますけれども、特にこの信仰を問いかけるエピソードでは、異邦人、そして最後に出てくるエピソードでは女性という、当時のユダヤ人の社会では帰り見られていなかった、下に見られていた方々の信仰が称賛されています。イエス様は人種や性別について何の偏見も持っておられませんでした。まあ、ガリラヤ、そしてユダヤ人への伝道から始まって、イエス様はあらゆる人々へと福音を伝えていきますが、それも福音書の大きなテーマの一つであると思います。そして異邦人や、あるいは社会で 下に見られていた人たちはイエス様が誰であるかということについて彼らはむしろ偏見や先入観を持っていません。イエス様への素直な信仰を表します。それに対して一般のユダヤ人たちの方が先入観や偏見に信仰の目が遮られていて、イエス様がどなたであるかということに対してなかなか理解できない、そしてイエス様の言葉を素直に受け止めることができない、そんな様子がここから展開されていきます。少し前置きが長くなりましたが、今朝はこの信仰について問いかける最初のエピソード、百人隊長の信仰について見ていきたいと思います。で、この場面、この出来事について3つの場面に分けてお話をしますが、第一にはイエス様のもとへやってきたユダヤ人の長老たちがこの百人隊長の願いを伝えたということ、第二にイエス様がその言葉に応答して家に向かい、そしてイエス様に対して2番目の使者が送られて百人隊長の言葉を伝えたということ、で第三にこの百人隊長の言葉に対するイエス様の答え、そして彼の願いが叶えられたということです。改めて2節3節をご覧ください。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いしたと書いています。カペナウムの町が舞台となっています。百人隊長、英語ではセンチュリオンと訳されていますが、そう呼ばれている人たちが新約聖書には、何度も、何人も登場します。でもその多くがルカの福音書と使徒の働き、つまり同じルカが書いた、ものの中に8割ぐらいが登場しています。百人隊長というのはその名の通り100人の部隊を率いる隊長のことです。その下には10人の隊長がいて、その上には1000人の隊長がいた、ちょうど真ん中にあたる人です。記録によればガリラヤを治めていたヘロデ・アンティパスのもとには100人のローマ兵がいたということですので、その部隊を率いている人だったのかもしれません。百人隊長という人は必ずしも生粋のローマ人ばかりとは限らない、いろんな人種の人が採用されていたようですが、今日出てきた百人隊長がユダヤ人ではない異邦人であることは確かです。さてこの百人隊長のしもべが病気で死にかけていました。しもべとか、召使いと訳されています。確か英語の聖書ではサーヴァントとなってたと思いますが、でも元々の言葉で言えばこれは奴隷と同じです。デューロス、奴隷と訳してもいい言葉ですが、ただ最近はそういう言葉あまり使いませんので、しもべとか召使いというふうに訳されていますが、ただ当時の奴隷は私たちがイメージしている奴隷とはちょっと違うかもしれません。確かに自由の身でないということで、ことでは奴隷なんですけれども、家の主人からは家族のように大切に扱われていた人が多いと言われます。この病気のしもべも百人隊長に重んじられていたということですが、この重んじられていたも2つの意味があります。とても仕事ができて有能だから重んじられていたという意味もありますし、家族同様に大切にされていた、おそらく両方の意味があるのだろうと思います。大切なしもべが病気で死にかけていた。でこの後のですね、7章7節のしもべという言葉はちょっと違うんですが、そこでは若者とか子供も意味する言葉ですので、まだ年のそれほど取っていない若者だったのではないかと思います。彼が病気で死にかけていました。その時百人隊長が思ったのは、最近ガリラヤで話題になっていたイエスという人のことでした。イエス様の評判、さまざまな病を癒してくださる、それは百人隊長の耳にも入っていたと思います。百人隊長はしもべを助けることができるのはイエス様しかいないと考えました。 さて彼は何をしたのでしょうか。身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いしたと書かれています。まあちょっとこの辺でマタイの福音書の方との違いがあるんですが、それについてはもう今日はちょっと細かくお話ししませんけれども、なぜ自分から行かなかったんだろうかということですね。ユダヤ人の長老たちにイエス様を呼びに行ってもらったのでしょうか。まあこの百人隊長はユダヤ人の信仰や習慣をよく理解している人のようです。異邦人である自分が直接イエス様に会うことは避けるべきだと、まあそう考えたのかもしれませんし、またこのエピソード全体からわかる彼の謙遜、神への恐れがそうさせたのかもしれません。まあ、ユダヤ人の長老という人たちですけれども、街道、シナゴーグの指導者、あるいはユダヤ人の社会の指導者たちのことです。ですからいわゆる祭司や律法学者とは違う人たちですけれども、この地方のユダヤ人社会では指導的な人たちだったと思われます。イエス様のもとへ来た長老たちは熱心にお願いして言いました。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。まあ、この長老たちの言葉からいくつかのことが分かります。百人隊長は自分でお金を出してユダヤ人の街道を立てたということなんですね。その街道とは、まあ、イエス様が何度も説教されたあのカペナウムの街道だったのかもしれません。まあ、時代はちょっと違うようなんですが、今でも残っているカペナウムの遺跡には確かにローマ風の街道の跡が残っていて、まあ、ガリラヤに行く人は誰もがそこを通る、見に行くわけなんですけれども、まあ、そういうローマ風の街道を建てたのかもしれません。なぜ彼は自分でお金を出して街道を建てたのでしょうか。異邦人ではありましたが、ユダヤ人の宗教をとても理解し、まあ、改宗したとまでは言わないにしても、ほぼ同じような信仰を持っていた人だった可能性もあります。使徒の働きには同じように神を恐れ、ユダヤ人に評判の良かったカイザリアにいたコルネリウスという百人隊長も出てきます。カペナウムの百人隊長、同じような人だったのかもしれません。一方では必ずしもそうとは限らないようで、当時のローマ帝国は政策として支配した地域の文化や宗教をとても大事にしたと言われています。ですから百人隊長もローマ帝国のそういう考え方を理解して、ユダヤ人のために街道を建て費用まで出したということかもしれません。そこにはユダヤ人たちの好意を得る、支持を得るという、まあ、そういう計算もあったかもしれません。百人隊長がどんな動機で街道を建てたのかははっきり分かりませんが、あるいはそんな深い意味もなくって、ローマ帝国の意向に沿ってユダヤ人が喜ぶように街道を建てたということかもしれませんが、しかし今日私たちが知ることは、彼自身も神を恐れる人であったということです。あなたにそうしていただく資格のある人です。この言葉にちょっと私も引っかかるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。ここに、まあ微妙ですが、ユダヤ人の異邦人、当時のユダヤ指導者たちの異邦人に対する、まあ、偏見や差別が見えているような気がいたします。本来異邦人であるこの人は癒しを受ける、まあ、つまり神の恵みを受ける資格はありませんが、彼は自ら街道を立て私たちユダヤ人を愛してくれました。だから彼には資格があります。そんな風に聞こえないでしょうか。まあ、もちろん百人隊長の誠実で気前の良い人柄がユダヤ人たちから評価されていた、実際に尊敬されてたとも言えますけれども、一方でユダヤ人たちは結構 ドライでですね、いやもう街道まで建ててもらって恩を受けたから、まあ今回は助けてあげよう、まあ、そんな気持ちで、この伝令役を引き受けたのかもしれません。 まあ、いろいろ本を読んで調べていてもですね、まあ、2つの見方があって、いやもう百人隊長は本当にユダヤ人に愛されて好意を受けていたので喜んでこれをっていう見方をしている、まあ、それは割と素直な読み方ですが、一方では今お話ししたように、まあ、ユダヤ人たちは必ずしもそんな、好意的に百人隊長を見てたとは限らないよというちょっと冷めた、見方もありましたが、まあ、真実はそのどちらでもあったのかもしれません。まあ、ただ今の言い方には私も確かに引っかかるわけですね。あなたにそうしていただく資格のある人です。もともとイエス様は百人隊長が異邦人だからといって区別するお気持ちは全くありませんでした。彼に資格がないともお考えではなかったんです。ですからこの後イエス様はユダヤ人たちの招きに応じて百人隊長の家に行くわけですけれども、イエス様は純粋にこのしもべを癒したいと願って一緒に家に向かっていったということではないでしょうか。さて次の場面に進んでいきたいと思います。イエス様は使わされてきた人たちと一緒に百人隊長の家に向かいました。6節をご覧ください。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。ここで百人隊長はイエス様が家に近づいたことを知って二度目の使いを使わしました。なぜ二度目なんだろうか、最初から言っとけばという気もしないでもないんですが、最初に使わされたユダヤ人の長老たちの本当の気持ちや本音、あるいは彼らの信仰がはっきりしないのに対して、2回目に使わされたのは友人、まあより百人隊長に近い信頼できる人たちです。この2回目の使者は百人隊長の言葉をそのままイエス様に伝えているんですね。まあ、そこが違うと思います。その百人隊長の言葉が6節の後半から8節に書かれています。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。まあ、百人隊長の謙遜さが現れています。ユダヤ人の長老たちはこの人はあなたにそうしていただく資格のある人ですと言いましたが、百人隊長自身はそうは思っていませんでした。注目したいのは主よ。彼はイエス様に対してはっきり主よと呼びかけています。自分より高い地位にある自分が仕える人に対してしか主よとは言いません。彼はイエス様が自分より高い地位にある主人であるお方であると認めています。わざわざご足労をくださるには及びません。まあ、非常に日本語らしい丁寧な訳し方がされていますが、まあ、あなたを煩わせる、あなたに手間を取らせることはありませんという意味です。そしてあなたを私の屋根の下に、まあ、つまり家にお入れする価値が私にはありませんと言うんですね。これは単なる謙遜で言ったというよりも彼の本当の真実の思いであったと思います。言葉を続けて見ていきたいと思います。ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。このふさわしいとは思いませんでしたということは、再び私には価値がありませんという表現です。ここで再び彼は私には価値が、そんな価値はありませんと言っています。その上で彼はこう言いました。ただお言葉をください、そうして私のしもべを癒してください。私があなたのもとへ行くことすらふさわしくありませんが、その代わりにお言葉をください、そうして私のしもべ、まあ、さっき言いましたようにここでは子供とか若者という意味にもなります。私の大事なこの家族しもべが癒されるようにしてください。そのように百人隊長は伝えました。 この言葉には彼の確かな信仰が表されているように思います。たとえイエス様にわざわざ来ていただかなくても、言葉をくだされば私のしもべ、我が子のように大事なこのしもべは癒されるに違いありません。なかなかこのような信仰を私たちも告白できないなと思わされます。後にイエス様は見ずに信じる者は幸いですと言われましたが、もうそのような信仰を彼はここで表しているように思います。さてさらに彼はこのように言いました。私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えばそのようにします。ここから百人隊長のこのイエス様への信仰と信頼は、彼の経験と理解に基づくものだったということがわかります。軍人として隊長としての独特の理解だったのかもしれませんが、結果として彼はイエス様に対して正しい理解をして、イエス様の権威を正しく認めていたということがわかります。すでにイエス様は多くの癒しを行われていました。そして多くの人々がイエス様のもとへとやってきました。癒しと救いを求めてやってきました。そしてイエス様も人々を見て憐れみ、癒しを行われました。イエス様に助けを求める、イエス様助けてくださいという素朴で単純な人々の信仰をイエス様は受け入れてくださっていたのだと思います。しかし時には人々のイエス様への信仰は自己中心で身勝手なものだったのではないでしょうか。それは人々がまだイエス様について正しい理解をしていなかったからだと思います。なんか不思議な力を持った人がいるな、確かに何か特別な権威を持った人のようだ、しかしこの方は一体何者なのだろうか、神から使わされた預言者だろうか、それとも本当にメシアなのだろうか、人々の理解は様々でした。これに対して役人隊長はイエス様に特別な権威があることを見抜いていたようです。もちろん彼がイエス様が神の御子救い主であると正確に理解していた、知っていたとは思えないんですけれども、百人隊長はイエス様には絶対的な権威と力があると見抜いて信じていました。人間に過ぎない小さな部隊を率いる自分であっても部下たちは従ってくれる、あっちへ行けと言えば行ってくれる、ましてやこの方が持っている権威はとてつもないものだ、この方は全てを支配し動かす権威を持っておられる、私のしもべの病気についてもただ癒すとお言葉さえいただければ十分だ、彼はそんな理解を持っていたようです。さて最後の場面に入っていきたいと思いますが、友人たちはこのように百人隊長の言葉を伝えました。イエス様はどうだったでしょうか。9節です。イエスはこれを聞いて驚き、イエス様は驚かれました。イエス様が驚かれたということはあまりありません。私の知る限りマルコの6章6節にはイエス様が生まれ故郷のナザレの町へ行ったときに人々の不信仰にイエス様は驚かれたと書いています。この時は不信仰、あまりの不信仰に驚かれたというんですね。それに対して百人隊長に対しては彼の言葉に見られた信仰、そしてご自分に対して正しい理解を持っていることに驚かれたということ、もちろんここでの驚きは最大級の称賛としての褒め言葉としての驚きです。そしてイエス様は振り向いてついてきた群衆に言われました。ここで7章1節に出てきたイエス様の話をずっと聞いていた人たちがまだついてきていたのか、そんな印象もありますが、群衆に言われました。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。イエス様についてきた群衆のほとんどはユダヤ人、イスラエル人だったでしょう。イエス様は あえて彼らにこの百人隊長が示した信仰を見なさい、イスラエルのうちでもこんな信仰は見たことがないと言われたわけです。さっきも言いましたが、百人隊長の信仰は彼の体験や、なんて言いますか、立場から出てきた独特な理解だったかもしれませんが、結果としてそれは正しい信仰の理解だったということが分かります。神様の前にへりくだり、神様を恐れることから信仰は始まります。そのために必要なことはまさに権威についての正しい理解であるということを、百人隊長は身をもって教えてくれたのではないでしょうか。誠の神様には絶対的な特別な権威がある。頭では分かっていても、私たちはなかなかそれを認めようとはしないのではないかと思います。百人隊長は自分の経験からかもしれませんが、彼は素直に神様の権威、すなわち主イエス様の権威を受け入れることができたということです。私自身はもう権威主義的なやり方を好きではありませんし、教会が何か変な権威主義に支配されてはいけないと思っています。でもそれは人と人との間のことです。人と人との間で変な権威主義が出てきてはいけないと思いますけれども、誠の神様は権威を持っておられる。そして神様の前に私たちはひざまずかなければならない。そのことは軽視されてはいけないと思っています。神様の前にひざまずくことなしに私たちの信仰はありえない。そのことを今日教えられたように思います。2000年前のガリラヤの人たちでさえそうでした。彼らでさえなかなかイエス様の権威を認めようとはしませんでした。まして現在の個人主義的な価値観の社会に生きている私たちにとって、この権威というものが大きな壁やつまずきの岩になっていないだろうか。そんなことを思います。イエス様の権威を正しく理解していたからこそ、百人隊長は自分の立場をわきまえてイエス様の前に徹底的にへりくだることができました。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありません。私たちだったらどう言うでしょうか。ああ、イエス様、わざわざ来ていただいてありがとうございます、どうぞどうぞ私のしもべをよろしくお願いしますと言わないでしょうか。自分の願いが聞かれるのは当然のことのように、憐れみ深い愛のイエス様なんだから、苦しんでいる人、困っている人を助けるのは当然でしょう。そんなふうな態度でイエス様の前に私たちは出てないだろうか。そしてガリラヤの人々はみんなそんなふうにですね、ああイエス様助けてください、助けてくださいと言いながらも、本当に自分勝手な自分中心の思いでいつもイエス様の前に出ていた。それに対してこの百人隊長は、不思議なことですが、彼はイエス様の権威を正しく理解していたということです。もちろん百人隊長はただ権威を理解していただけでなく、イエス様の憐れみと愛も信じていました。だからこそ、ただお言葉をくださいと信仰を告白することができたのではないでしょうか。使いに送られた人たちは家に帰りました。するとしもべは癒され良くなっていました。皆さんもお気づきかもしれませんが、結局ルカの福音書によれば百人隊長は実際には登場していないんですね。イエス様の前にも出てきませんし、百人隊長が実際に出てきたということも一言も書いていない。ただ彼の言葉だけが記録されています。イエス様をその目で見て、お言葉を自分の耳で聞くことはありませんでした。しかしイエス様は彼の信仰に驚かれ、彼の信仰を称賛して、彼の願いの通りにしもべを癒してくださいました。異邦人である百人隊長はイエス様が6章46節から49節で語られたことを 実践する人だったということが、まあ、分かります。なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。主よ主よと呼びながらもイエス様の言うことに従わない人が多いのに対して、百人隊長はイエス様を主と呼んだだけでなく、イエス様を主としてその権威に従い御言葉を信じたということです。今朝はこの百人隊長の信仰を通してイエス様に喜ばれる信仰についてお話しました。やはり私たちはイエス様が喜ばれる信仰を持つには、イエス様について、つまり神様についてより深い、そしてより正しい理解を求めていくことが必要ではないか、そんなことを教えられます。私たちがさらに深くイエス様、神様を知り従うことができるように祈っていきたいと思います。なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。天の内なる神様、今朝は百人隊長の信仰からあなたが喜ばれる信仰とはどのような信仰であるのかを共に見ることができたことを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人が今日の御言葉から教えられたことを心に留め、思いを巡らし、またそれぞれの信仰生活を歩んでいくことができますように、またこの1週間もさまざまなことから守り、私たち一人一人の生活歩みを祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。